こんにちは、手放す系ラボラトリー助手の北条久美子です。
所長の坂東貴博です。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日は手放す系ラボラトリーを作った経緯をお話ししてくれるということでよろしいですか？はい、
そうだね。
坂東貴博の手放す系ラボ。
はい、では坂東さんではなく所長、
はい、
まずはじめに、はい、手放す経営とは何でしょうか？
一言で言うとですね、はい、経営のコントロールを手放すという。
経営のコントロールを手放す、
はい、ことです。ポイッと、はい、
ポイッと。所長、
はい、
ラボを、ね、作ったきっかけについてお話伺いたいんですけれども
、私自身が自分の会社で、はい、2017年の7月から手放す系をし始めたんです。
し始めた、
はい。
いいですか、その前は何年経営をされてたんでしたっけ？
6年ですね。6
年経営をしていて、はいはい、そこから2017年に手放すぞと、
うん、ちょうど7期からですね。
7期から
7期になる時にそういうスタイルを変更しようと、組織の形を変更しようということでやったんですけど、はい、なんでそういうふうに思ったかって言ったら、うん、なんかいろいろジレンマを感じてて、うん、このままでいいんだろうかみたいな、
はい。
まあ、仕事はおかげさまで、まあ、たくさんあってですね、うん、まあ、いただいててやってはいたんですけど、
はい、
なんかいろいろ思っちゃうんですよ。
ちょっとなんかいろいろが聞きたい番組なんですこれ。
そうね、
そうですよ、
そうね。あのですね、
はい、
限界を感じたんですよ。
あ、
このままじゃなんかうまくいかないな、
このままだとこれ以上大きくならないなみたいな限界ですか？
そうですね、
うん、
なんでそういうふうに思ったかっていうと、うん、何のために本当にこのブレスカンパニーってこれからあるべきなのかなみたいなことを、
なんだか原点回帰っぽくないですか？
まあ、そういうのを考えたんですね、
はいはい。
その時にブレスカンパニーとしてはこのビジョンを掲げ、
はい、
それから何年後かにこうなっていくぞみたいなことは言ってたんですよ、
うんうん、
一般的な企業と同じように、はい、でそういうのがすごい大事だと、
うん、
目指すゴールとか方向性が大事だと思ってたんですけど、はい、なんかそれがそこに行くっていうことがすごい大事なんだけど、危ないゲップが。
何ですって本当にね、炭酸飲むのやめてもらっていいですか？本当にね、迷惑だよね。
こらえましたよ、
こらえました、
はい、
素晴らしい。ゲップを手放したってことですね。
ポイッとしました、
ポイッと、
はい、
こんなのに使いたくないんですよ。はい、そして、
まあ、ゴールに行くっていうことがすごい大事になってて、優先順位がちょっと崩れちゃってるような気がしててですね、
なんとなくこう狭くなっちゃうイメージですか？もうそこにしか向かっていかないみたいな、
そこに本当に誰が向かってるんだろうみたいな、私は行きたいんですけど、まあ、それでみんなをこうやってまとめていくっていうのが大事だと思ってたんですけど、結局目の前のお客様に全力で集中できてるのかどうかとかですね、やっぱり高い目標を掲げてるからそこに向かってみんなも頑張ってくれてるんだけど、
はい、
すごく負担を強いているというか、
うーん、
まあ、私としては頑張って働いてほしいわけですよ、
はい、
でも結果的にすごく長時間労働っていうかね、
うん、
朝も夜もなく、
うん、
休みもあんまりなく仕事にわーっと追われてるような状態があったり、
はい、
そのパートナーの方にもそういう意味では負担を強いていたり、いろんなクリエイターの方とかパートナーがいるんですね、
はい、
そういう人たちとチームを組んでやってるんですけど、なんかそれが本当に、ね、あるべき姿なのかっていうことを考えていて、で原点回帰してみて本当は何を大事にしていけばいいんだろうと思ってたんですね、
はい、
それでブレスカンパニーとしてはやっぱ本当にこの会社があってよかったなっていうふ
う
に、やっぱ関わる人が思えるっていうのがすごい大事じゃないですか。まあ、それが根本的な存在価値っていうか、
はい、
社員もそうだし、
はい、
取引先もそうだし、それからパートナーの方もそうだし、
はい、
ブレスカンパニーがいてよかったっていうふうに本当に思えるような企業を作っていくっていうか、それが今日明日、それがみんなが感じられるっていうことがすごい大事だなっていうふ
う
に思って、その時にキーワードになるのは2つあって、
はい、
それは挑戦、それから貢献。
挑戦と貢献、
挑戦と貢献、はい、それはすごく大事なキーワードだなと思ったんですよ、
はい、
まあ、貢献する、貢献していく、
うん、
それは お客様もそうだし、
はい、
それを通じて社会とか、はい、まあ、大きく言ったら世界とか、
うん、
あるいはその誰かに、まあ、貢献していくっていうことが、うん、まあね、一人一人の人間がそういう気持ちがもともとあるじゃないですか、
はい、
でそれを最大化させていくっていうことなんですけど、うん、そのためにチャレンジするっていうことがもう一つ大事かな、それがそしてブレスカンパリーらしさかなと思ったんですよね、うん、
はいはい、
できることをやっていくっていうことじゃなくて、やっぱり一歩踏み込んでいくとか、うん、新しいことに取り組んでいくとか、
はい、
まあ、チャレンジしながら貢献度を高めていくっていうことが、うん、僕らがやりたいこと、
うん、
まあ、やるべきこと、
はい、
それがブレスカンパニーらしさだし、それを通じて、あ、この会社あってよかったなとか、
うん、
この会社に今日もいて面白いなっていうふうに思い合えるようになりたいっていうことが一番大事で、
うん、
その先の掲げた売上目標とかを達成するとか、
うん、
4年後にここまで行こうぜみたいなのは、まあ、結果の話で、でも逆転しちゃってた感じだったんですよ。の目の前の積み重ねですよね、やっぱね。
そうですね、
目の前の今日の仕事、
うんうん、
この打ち合わせ、この客様に対する成果貢献の積み重ねなのに、
うん、
なんかの先のことばっかり考えちゃうようなところが、
うん、
の私も焦ったりする気持ちもあるから、
うん、
でもそれがなんか違うな、違うというか、
うん、違和感みたいな
感じですか。違和感、結局そのやっぱブレスカンパニーでよかったって本当に思えるような状態になってないなっていう風に、
うん、
まあ、それが4年後たどり着けばオールハッピーじゃないかっていう考え方もあるんだけど、
その瞬間がですよね、多分ね。
そう瞬間が、うん、今日が、うん、明日が、まあ、それがすごく大事だろうなっていうふうに思ったんですね。
うん、
でやっぱり掲げているのは私だし、
はい、
私が作った会社なんで、
はい、
あのみんな言うことは聞いてくれるんですけど、うん、結局いろいろなジレンマの原因は自分自身にあるなと思ったんですよ。
その矢印どうやって自分に向けたんですか。
散々悩んだからかな。まあ、いろんなこともあったし、
はい、
その中で、まあ、結局自分自身の、まあ、キャパシティとか能力とかいろいろなものが原因で、
うん、
私自身がいろんなことをコントロールしようとしてるから、
うん、
まあ、社員はこうあってほしいなとか、こういうふうに育ったりとか、うん、事業はこういうふうにうまく作っていこうとかいうふうに、
うん、
私自身が自分が正しいとかできるとか思い込んでコントロールしようとしている、
うん、
まあ、自分はトップだからできるはずだというふ
う
な、まあ、思い込みがあったわけですね、
はい、
だけどそれが障害要因になってるなと思ったんですよ。でうちのスタッフもすごく優秀だしやる気のある人も多いんだけど、
はい、
もっといいチームになっていくとか、もっと貢献度を高めていくっていう時には、もっと一人一人が主体的に自立していったりとか、はいはい、相乗効果発揮していくってことが大事なんだけど、うんうんうん、私がなんかその蓋をしてるような感じだったなと思ったんですよ。
ご自身でそう感じられた。
あ、自分でそう感じたんですよ。
あ、すごい。
まあ、その時にいろんなこの手放す系の前身となるようなホラクラシーとか、うんうん、ティールとか、
はい、
まあ、そういったものの本に出会ったり話を聞いたりする機会があったんですけどね、はい、うん、結局私のコントロール、私以上にいい組織にならないから、
うーん、
まあ、そのコントロールを、私のコントロールを外すっていう、手放すと、
コントロール外すがイコール手放すっていうこと
なんですね。あ、そうです。私自身のコントロールを手放すっていうことがすごく大事なんだなと。
うーん、
で挑戦、それから貢献、
はい、
というところをキーワードに、どうやったらそれがもっともっと一人一人ができるようになるのかっていうのは、
うん、
それはもうみんなで話し合って、
うんうんうんうん、
で必要なことに取り組んでいくっていう状態にして、
うんうん、
私が指示する、私が指し示す、
はい、
いうようなことじゃない状態にするのがいいんじゃないかっていうふうに思って、それをやってみようと思った次第です。
ものすごく深いですし、
ああ
これですね、気がついていない経営者の方って私たくさんいると思うんですよね。自分がコントロールをして可能性を狭めているかもしれないっていうところに気づいていない人ってたくさんいると思うんですよね、
うんうん、
なのでぐさっときたと思います。
もちろん能力が高い方もいるし、リーダーシップがすごく優れている人もいるんで、
はい、
そういった方はあのその方が指導した方がいいかもしれないし、それが全員が手放さなきゃいけないということじゃ全然ないと思うんですけどね、
はい、未来に向けて何らかの不安があるとか、
はい、
なんかこのままでいいのかな、うまくいかないなっていう方は、少しご自身はどうかなって考えてみていただくきっかけにしてほしいなと私は感じました。
あ、もしかしたらですね、
うんうん、
ということで私自身も まあ、試行錯誤ですし、まあ、そういう意味でこの、ラボラトリー研究所という形で立ち上げたのは私もチャレンジしながら、
はい、
試行錯誤しながら勉強中の身でもありますので、そういったことを、まあ、こういった場でも、まあ、研究成果も成果っていうか、まあ、進捗報告みたいな
そうですね、
ことをやりながらもそういったことに興味がある方と一緒に、まあ、勉強し合ったり高め合ったりしていければいいかなっていうふうに思ってる感じなんですよ。
なんかまさに坂東さんが挑戦することが、
はいはい、
未来の手放す経営をされる方の貢献になってるなと思いました、うん、うまいまとめなので、はい、このあたりにしてよろしいですか。
もう終わるですね。
終わります。
はいはい
はい、これからもですね坂東さんにはこういった形でご自身がどういうふうにして手放す経営をしてきたのか、
うんうん、
そして今どんなふうに進行してるのかという話をどんどん聞いていきたいと思います、
はい
はい、それでは今週はここまでとさせていただきます。坂東さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。番組ではご意見ご感想質問をお待ちしています。ウェブサイト手放す経営ラボラトリーにあるフォームからお申し込みください。それでは来週もお楽しみに。